寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、今月は7月、オリンピックも始まるし、子どもたちにとってはいろんな夏の大会も控えています。そんなわけでたっちゃん先生、スポーツにまつわるテーマを選んでくれています。さあ、今週はどんなお話でしょう。おはようございます。
はい、おはようございます。まあ、先週野村監督のそれこそ良い万端シュート整えよということと、それからもう一つは彼の持つ大変なユーモアのセンス。
ニッチもサッチもいかないよ。
そうですね、今若い人知らないだろうけど、野村さんの奥さんの故障、サッチサッチサチヨさんでね、サッチサッチで、それが自分がサッチの脱税騒ぎになった時に、二宮清純さんのスポーツライター記者で、ね、辞任すべきだ、俺も今度だけはニッチもサッチもいかねえんだ、ね、そんなユーモアが出たって話しましたですね。先週、今週はね、ユーモアのセンスということじゃなくて、常人とはかけ離れたユーモアのセンスを持っていたスーパースター、プロ野球スーパースター、これユーモアのセンスって言うんですかね。そうじゃなくて、もともとなんかすごいんじゃないかなって、長嶋茂雄監督、
はい、
ぜひこの話を一つ紹介しながら勉強してみましょう。長嶋はその記録に残ったという、記録もかなりすごいんだけど、あんまりトップってないんですよね。ヒット数は張本さんがすごいし、ね、ホームラン数だったら王さんには全くかなわないし、ところがその記録というところでの一番じゃないんだけど、記憶という点ではこれほど残った人はいませんよ。まあ、私たちそのもう中高年になる人、これ以上の人ね、もう野球っつったら長嶋しかいないですよ。すごい選手も選手、記録もさることながら、まあ我々にとっては野球の神様、記憶に残る神様で、そんな彼のエピソード、彼は立教大学なんですよね、立教大学卒業です。この間死んじゃった親分ね、日本ハムの監督、まあ、彼の後輩でもあり、それから今日曜日なんかTBS でやってる関口博さん、まあ、人も立教だって言うんだけどね、まあ、立教って結構面白い、セントポールってなんかちょっと他のこと考えちゃうんだけどね、セントポール立教で、その、立教大学卒業、巨人入ってすぐ4番、こんなことは野球の世界ではめったない。そら大学降りて来たばっかのね、そんなやつが4番にすぐなる。でそんな4番になった長嶋で、その長嶋にね、ある記者が、長嶋さん、学部何でしたっけ。長嶋、やだな、ご存知のくせにからかんでくださいよ。いやいや、すいません、学部を存じ上げません、教えてください。そうっすか、一度しか言いませんよ、野球部に決まってんじゃないですか。記者あぜん、ユーモアというか天然というかね、憎めない人柄、残ったものはね、そこにいる人たちの笑い声だけ。これはね、長嶋さんの持つその大いなる欠落力なんだよね。欠落力、これ欠落力っていう言葉があるかどうか別だよね。だから欠落力なんだよ。だけどそれは逆に言うと集中力へとつながってんだよね。大いなる欠落力、それは大いなる集中力へつながってくる。ちょっと長嶋の話外れちゃうかもしれない。最近のね、あの子供たちっていうかね、 LD って要はラーニングディサビリティって言うんだけど、要は学ぶことに対して不適応だっていう、その障害があるっていうことが盛んに、多動性児童だとかね、まあ、アスペルガーだとかね、そんなこと言われるんだけど、実はね、その人たちはね、別に何の病気でもないのね。ただあることに対しては欠落した部分があるんだけど、逆にある部分に関してはものすごい力持ってるのね。だからノーベル賞の科学者なんかだってそういうとこもある人多いんだよね。一つは欠けちゃうんだけど、ものすごい他の力がある。まあ そんなこともあるので、その大いなる欠落力、それがいけないっていうことはないんだよね。特に長嶋さんなんかそれが欠落力があったけど集中力でつながってるっていう、そのいい例がね、こんな例が当時太陽ホエールズ、今の DeNA の、ベイスターズ、そのエースに平松さんって人がいたんですよ。カミソリ平松って言ってね、シュートって言って内角をえぐってくる、 シュートってのは、右バッターからすれば自分の方にギャーンと向かってくるんですよ、あの球が。逃げてかないんだね。だから怖いだよね。呼吸。ぶつかりゃ骨折、あるいは頭に当たれば死んじゃう。そんなカミソリシュート。で、それで平松さんは、ビューンとシュート投げといて、相手をのけぞらしといて、怖いという感覚を持っといて、そう、今度は外角カーブで三振を取るとか、外角直球で三振を取るとか、要は、内に食い込んでくるシュートを、相手に対して、もう思いっきり投げちゃう人だったのね。で、そのシュートの鬼って言われたの。で、さあ、相手は巨人、4番長嶋。平松、シュートでしょ。長嶋に向けて胸元にぐーっと食い込んでくるシュート。で、まあ通常ここで怖がっちゃって体のけぞらしちゃって、あるいは怖いながら体のけぞらしてバッと振るから、ボテボテの内野ゴロ。まあ、きちっと打てないですよ。ところが長嶋何したか。シュートが来た瞬間、構えていたバットをスルッと落とした。少し。短く持った。ピヤッと緩めた。で、スルッと落とした。で、バカーン。ねえ、バット一線。弾き返した。ねえ、ヒットですよ、ヒット。さあ、シュート投げた平松。こりゃ収まりませんよ。天下のジャイアンツの4番の長嶋からこすっからいことをしやがったと思うわけですよ。先輩ですよ、あの長嶋さんの方がね、当然年はね。で、その平松はね、その試合終了後、長嶋のもとへ行ったって、長嶋のもとへ。天下の長嶋、ジャイアンツの4番の長嶋さんが、あんなこすっからいバッティングするとは情けないと思いませんかと質問。結構この、景色場って言ったんだよね。するとね、長嶋さん、なんて言ったと思います？ものすごい血相を変えてきた平松が、天下の4番の長嶋、ジャイアンツの4番の長嶋、あんなこすっからいバッティング、情けない。長嶋さん、え？俺今日4番だっけ？平松あぜん。結局ね、長嶋さんには目の前の勝負しか見えてないんだね。その場その場で自分のすべきことを直感で判断しちゃう。恐るべし長嶋って僕は思うんですよ。今みんなは知っているイチローね。イチロー。これイチローは同じようなものを持ってましてね。あの時々 NHK の、 あの BS で一郎特集みたいなことやるんですよね。でその時にその僕がちょっと記憶にあるのはね、ヤンキースと戦った時のね、一郎直球を投げるフォームで投げてきた。で当然そのフォームによって一郎は直球に狙いを絞ってバットを振り始める。ところが相手も去るもの、ビューンと直球のフォームで投げるサインを球が手から離れるときに指に引っ掛けたカーブ。それを瞬間読み取った一郎。振りかけたバットを戻して、カーンとカーブ打った。それはね、長嶋さんとは違うんだよね。それは野生的な勘なのかもしれない。だけど一郎はストイックに自分を鍛え、そして何が来ても対応できるというその瞬時の判断力って言いますかね、瞬時の体の反応力っていうのかな、それを鍛えてるってことだね。だからそれは長嶋さんとは違う意味で一郎天才だよね。でもすごい本物だっていうことは認める。すごい。だから本物に接する。だからその要は一郎が宮崎キャンプなんかに、要はオリックス何行った時なんか、そのイチローがやっぱ練習に来るっていうような時に、やっぱりみんながそのイチローを見に行くじゃないですか。で、本物に触れるってね、すごいことなんですよ。本物は聞くんじゃなくて、自分の目で見て確かめるっていうことが必要あるんですよね。ただ、人としての魅力っていうと、長嶋さんに軍配なんじゃないのっていう部分も、ある面ではあるのね。そら、すごさっつったらイチローはすごいよね。でも長嶋さんのあの姿っていうのはもう忘れられないよねっていう スポーツ秘話第2回目。
たっちゃんの惚れ込む長島さん、また来週も聞いてみたいと思います、はい。